先週から秋の歓迎礼拝が始まっております。今日が第2回目の歓迎礼拝ということです。今日もですね、先週と同様にキリスト教の礼拝が初めてだとおっしゃる方ですとか、あるいは講座教会の礼拝に出るのが今日が初めてだという方がひょっとしたら終わりかもしれません。今説明にありましたけれども、この教会の担当牧師の松本牧師、それから講座教会の愛する兄弟姉妹に代わったですね、高い席からなんですけれども、心から歓迎いたしたいと思います。本当にようこそおいでくださいました。もう10月に入ったわけですよね。本当に早いなって思われませんでしょうか。本当にこう年を重ねるごとに1年の過ぎゆくのがなんと早いんだろうと、皆さんもきっとどこかで感じてらっしゃるんではないでしょうか。間違ってるかもしれませんけども、私の経験からと、それから私の友人の経験から言いますとですね、だって40歳前後ぐらいから1年が早くなるらしいですね。なんかあっという間に過ぎ去ると、時間がいくらあっても足らないというようであります。皆さんはどうでしょうか。もしそう感じる人がこの中にいるんであれば、もう立派な中年です。立派な後期高齢者です。私たちはですね、この過ぎ去るような飛び去るような一年一年を生きているわけですよ。またその人生はですね、私たち一人一人のものなんですね。誰もその人生を代わりに過ごしてくれることはできない。それほど私たちにとって大切な尊い人生なんですけども、さあ立ち止まってじっくりと眺めてみたことはあるでしょうか。じっくり立ち止まって考えないと、冒頭に申し上げましたけども、あ、また一年が終わっちゃった、気がついたら私なんてそうですね、もう自分の死んだ後どうなるんだろうって考え始めてますもんね。私たち人間はですね、赤ちゃんであっても、若者であっても、おじいちゃんおばあちゃんであっても、あっという間に過ぎ去る時間の中で人生を過ごしているんです。そしてその時間はもう二度と戻ってこない。これが現実です。これほど大切な時間、これほど大切な人生について今日準備しながらいろいろと思い巡らしてみたんですね。そうしますと、改めて神様ってすごいなって思いました。なぜならば、時間はですね、こんなちっちゃな赤ちゃんからどんな高齢者であっても一日は24時間なんです。神様は分け隔てなさらない。神様は全ての人にお日様を照らし、雨を降らし、そして同じだけの時間を与えてくださっているんです。その時間を私たちは預かっているんですよ。そもそもですね、形のない実体のない時間って何でしょう。時間とはね、長さと質だって言うんですよ。多くの学者が長さと質だって言うんです。調べてみました。ギリシア語で長さっていうとクロノスって言うんですって。クロノス、これが長さです。日本の有名な某メーカーの成功って言ったらおかしいですね、某メーカーの時計にクロノスがあるんです。クロノスっていう名前の時計があるんです。まさに時計は時間の長さを表します。私たちはその時計の長さの時間で生きているんです。これが一つです。もう一つ忘れちゃいけないのが、時間のもう一つの側面、質、これをカイロスというそうです。ギリシャ語でカイロスというそうです。人生とはですね、このクロノスとカイロス、この二つの中で存在しているってことなんです。ですからこの人が、あるいはこの人がどれだけ人生の中で何に対して時間を費やしているか、そのことによってその人の人生観といいますか、その人の人生の質が決まってくるんです。 人生の質に生きれる人、見るからに生き生きしています。見るからに若々しく生きておられます。たとえその方が病気であっても、質に生きる方は毎日を感謝し喜んで生きることができます。ところがその逆があります。生きているのにまるで死んだような人がいます。なぜですか？流れる時の長さだけに生きている人です。私たち人間は希望を持って目的を持って生きるべきです。それがカイロスに生きるってことです。現にここにこれだけ集まっている、私たちが集められているっていうことは、人生の中で大切に質を求めていきたい、そう思ってるんじゃないでしょうか。ところがですね、人間というものは本当に傲慢だなって思うんです。人間というものが知恵をどんどんつけていきますとね、間違った方向に行っちゃうんだなって思わされるような事件がありました。まあ、そういえばですね、昔こんなコマーシャルがあったんですね。あの 僕の年齢よりも上の方はご存知だと思いますけども、隣の車が小さく見えますっていうのがあったんですよね。私たちはどんどんどんどん科学が発展し技術が発展しますと、質よりも長さ、量、大きさ、これらの方に私たちの心が動くようです。先日たまたまテレビのスイッチをつけました。たまたま NHK の番組の中で、生まれつきですね、重たい難病にかかった子どもたち、その子どもたちを、子どもたちが大好きな家の中で、子どもたちが大好きな家族の中で最後まで看取っていこうという志を立てた先生方が、仲間たちと一緒に訪問専門の緩和ケアの病院を立ち上げているんですね。で、その先生がこういう趣旨のことを言っていました。今の病院はあまりにもどれだけ長く生かすかだけに熱心になりすぎて、生きること本来の意味とか、そのまま生きて喜ぶという、そういった側面になかなか力を入れておられない。本当にそうだなと思ったんです。今の科学、今の技術は延命することには力を入れているんですけど、その心の中のその質を求めていく、クオリティライフを求めていくっていうところにおいて、その先生の問題指摘があるんではないかなと思わされたわけであります。今日大井先生にお読みいただいた最初の旧約聖書はそういうことが描かれている箇所なんです。時間の関係で開きませんけども、一節に神の子モーセの歌というのがありましてね、5節6節、後でまたご覧になってくださればいいと思いますけども、どういうことが書かれているか、5節6節にこの詩人はこう歌っているんです。あなたは眠りの中へ人を漂わせ、朝が来れば人は草のように移ろいます。朝が来れば花を咲かせやがて移ろい、夕べにはしおれ枯れていきます。私たちの人生が瞬く間に過ぎ去り飛び去り、そのようなものとして人生を表現しているのがこの詩です。つまり人生の短さ、人生の儚さを歌った歌なんですね。あの教会の方はよくご存知なんですけど、私は今一人でこの教会の近所に住んでるんですね。で、小さなアパートに住んでるんですけども、アパートの中では結構なんて言いますか、あの短パンを履いて T シャツ1枚でゴロゴロしているわけですけどもね、時々部屋の中うろちょろしてて、立ててある鏡を見てギョッとすることがあるんです。これ誰、あの若かった僕はどこ行っちゃったの。お風呂上がって出て行こうとするときにですね、ギョッとするんです。このお腹は何。人生はあっという間に過ぎ去ります。あの時々女性の方でですね、化粧を落として自分でギョッとする方がいらっしゃるんですが、これはちょっと本質的に違う話なんでね、これはちょっと別にしましょう。本当にびっくりすることがあります。モーセが言いました。9節の後半から10節にこう書いてあるんですね。 人生はため息のように消え失せます。人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年、このように書いてあるわけです。人生は移ろいやすいだけではなく、ため息のようだけでもなく、あっという間に70年80年で終焉を迎える。作者はそのことを実感しているのであります。あっという間に過ぎ去る時間、クロノス、その時間の中でモーセは真剣に祈っています。その祈りが12節に出てきています。彼はこう祈っているんですね。生涯の日を正しく数えるように教えてください。知恵ある心を得ることができますようにと、モーセは神様に祈っているわけです。では生涯の日を正しく数えるように教えてくださいという意味は一体どういうことでしょうか。それはこの人生というものをどう受け止めてどう生きるべきかを教えてくださいと、つまり単なる時間ではなくて、その中身を神様どうぞ教えてくださいと祈り求めているわけです。教会の方はもう私のことは知っていただいているわけですけども、今日初めて来てくださった方がいらっしゃるかも分かりません。私はですね、この教会の松本先生、担任牧師がいらっしゃいます、そして大井先生、そして私と3人で牧会の働きをさせていただいているわけですけども、私は松本先生、大井先生のようにですね、若くして献身したものではございません。直接的な神様の声を聞いたのは実は52歳になってからなんですね。それまではずっと仕事人間でした。一生懸命仕事をしてきました。52歳になって神様の声を聞いて、そして神様、生涯の日を正しく数えるように教えてくださいと、私も同じようにお祈りをしました。キリスト教という宗教はですね、このように私たちの切なる祈りに対して確実に正しく答えてくれる宗教なんです。だからこそ私たちが気軽に読めるこの聖書を世界でどう言われているか、世界のベストセラーって言われているわけですよね。少し前置きが長くなったんですけども、私たちの人生についてモーセを通して、考えてみたところなんですけども、では先週から松本先生がお話しくださっています15章、今日は2つ目の例え話から学んでみたいと思います。聖書をお持ちの方はもう一度新約聖書のルカの15章をお開きいただきたいと思うんです。ルカのこの15章にはですね、3つの例え話からなっているということがお開きになっただけでわかると思います。太い文字で込み出しが3つついているわけですね。まず先週松本先生がお話しくださった見失った羊の例え、そして今日お話をしようと思っていますなくした銀貨の例え、そして来週お話しくださいます放蕩息子の例え、この3つの例え話からこの15章が成り立っているということでございます。先週お話しくださった、松本先生がお話しくださった見失った羊の例えは、100匹の羊を持っていた人がたった1匹の見失った羊を一生懸命探してついに探し当てたっていうお話でしたよね。今日のお話は10枚の銀貨、ドラクエ銀貨、そのうちの1枚をなくした女性が一生懸命その1枚を探し探し探し求めるという物語であります。そして来週話しされるのが放蕩息子の例え、これはもうクリスチャンならもう皆さんがご存知の有名な例え話です。放蕩三昧の息子が勇気を出して父親のもとに帰ってきた時に、父親がその息子をぎゅっと抱きしめてその帰還を喜ぶ、そのような例え話であります。実はこの3つの例え話には1つの共通項があります。100匹の中の1匹、10枚の中の1枚、そしてついには1人の息子。ここで神様が私たちに伝えたいことは1つです。オンリーワンです。皆さんお一人お一人のことなんです。 今日の箇所をもう一度読んでみますと、8節から10節を読んでみますと、あるいはドラクメ銀貨10枚を持っている女がいて、その1枚をなくしたとすれば、灯火をつけ家を吐き、見つけるまで念を入れて探さないだろうか。そして見つけたら、友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがある。あるところに一人の女性がいました。10枚の銀貨を持っていた女性です。その彼女がどういうわけだか、大切な一つの銀貨を失ってしまったわけです。このドラクメ銀貨の価値はといいますと、まあ、当時と今とでは全然その価値基準が違いますからね、参考になるかどうかは別にして、1日働いた日当だというんですね。当時のお金の日当がいくらかは分かりません。でもある学者によると100円ぐらい、日本の 円でですね、まあ、当然今の日本はこういう時代ですから、それがどういう価値を持っているか別にして、いずれにしてもそういう値打ちのものだっていうんですね。そうしますとね、私たちの感覚からするとあと9個もあるじゃないか、こういうことも考え得ますよね。あるいは見つからなければまたそのうち出てくるからほっとけばいいじゃないか、そう思いますよね。ところがこの女性は違うんです。もう必死になってその一つを探しているのであります。薄暗い家の中です。ユダヤの貧しい貧しい家の中です。窓もありません。ですから8節を見ると灯火をつけて必死になって探している彼女がそこにいるわけであります。もっと言えば、彼女は自分の目で何とか探し出そうと思って必死なんです。でも残念ながら見つかりません。そこで彼女はどうしたでしょう。8節の中頃に出てきますけども、今度は家を吐きとあります。今度は箒を持ち出してですね、薄暗い家の隅々を吐きながら、テーブルがあればそれをどかしてその下を吐こう。先ほど申し上げましたけど、私も一人で住んでいます。で、こういう働きをさせていただいてますんで、なかなか掃除ができないわけですよね。で、掃除をまとめてしようというときに、まあ1週間に1回ぐらいベッドの下吐いとこうかってこうやって吐くわけですよ。そうすると時々カツンと音がしたと思ったら100円が出てくるんですね。ものすごく儲かったような気がなりますよね。100円が出てくる。この女性もきっとそうだったんだろうなと思いました。一生懸命ベッドの下にベッドがあったかどうかは別にして、なんとかチャリンという音がしないか、彼女は今度は耳をそば立ててるんですよ。さっきは目で一生懸命探しました。今度は耳を澄ませて、目で、手で、耳で、つまり彼女は全身を込めて、全霊を込めて、亡くなった一枚の銀貨を探し求めているわけであります。なぜここまでする必要があるんだろうか。銀貨一枚、家の中だったら放っておいてもいいじゃないか。ちょっと不思議に思えるぐらいです。ところが、いろいろ調べていきますと、当時の様子が分かれば分かるほど、この人にとってこの一枚の銀貨が大切だったってことが分かってきたんです。当時イスラエルではですね、銀貨10枚に紐を通して結婚の時の髪飾りにしていた、そして一緒に持っていた、行った嫁入りの時の飾りだったっていう記事が出てまいりました。また同時に持参金でもあったわけです。裕福でないその当時、何か緊急の時にはそれを大切に使う、そういった尊い思いがあったんでしょう。ですから彼女にとって銀貨の一枚一枚、それは全て思い出のこもった大切な大切な銀貨であったっていうことなんです。私はですね、男のくせにダイヤの指輪してるんですね。で、僕は海外で住んでた時には誰にも何にも言われなかったんですけど、まあ、訳あって日本に帰ってきて、そして、一時期就職したこともあります。そういった時にですね、やっぱりこう珍しいっていうことで いろいろとこう詮索されたり怪訝な顔をされたりするんですね。男のくせにどうしてダイヤとかね、あるいはどう見てもあなたはその筋の人じゃないのになんでとかね、その筋の人のどういう意味かはもうお任せしますけども、なんでとかね、いろいろと聞かれたんですよ。でも面倒だからもう外して会社行こうかなって思った時もあるんだけど、僕にとってどうしても外せない理由があるんです。それは外国人の妻だった、まあ、天国にいる外国人の妻がですね、ある思い出、ある記念の時に私に買ってくれたものなんです。だから何があってももうダイヤは傷だらけです。でも何があっても話したくないんです。きっとこの女性もそうだったんだろうなって思ったんです。この女性がにとって人から何を言われようと、誰から何を言われようと、この見失った一枚のドラクエ銀貨は彼女にとってなくてはならない宝物であったわけですね。先週松本先生も説教の中で、高校生だった時、イエス様という方をまだ知らなかった時、何か問題があるとすぐに自分なんていなくても、いてもいなくてもいい存在なんだって思ってしまいましたということをお話しくださっていました。さっきも言いましたけども、私の場合には松本先生、大井先生のように若くして献身をしたわけではありません。50歳を超えてそのような思いにさせられたわけです。それまでは本当に仕事中心の人間でした。ちょうど50前後の時でしょうか、さまざまな試練に遭いました。海外で起こした工場をダメにしてしまいましたし、帰国したらすぐに子供が心の病気にかかってしまいましたし、またちょうどその時に妻が癌で死んでしまったわけですね。ですから次々に襲ってくる、襲いかかるこの試練を前にして、私はこう考えたんです。どうして私の人生だけがこうなんだろう、自分なんかいない方がいいんだ、いつ死のうか、本当に真剣にそういうふうに考えていた時期がついこの間にあったわけですね。松本先生のお話を聞きながら、人間って年も関係ないし、僕はその時クリスチャンだったんですよ。クリスチャンでさえそのような弱さを持っているんだな、そう思ったわけです。自分なんてもういてもいなくても一緒だ。私は正直に申し上げますと、その時クリスチャンであったにもかかわらず、人生とは因果応報だと思っていました。自分がこれだけ罪深いからこうなってしまうんだ、そういうふうに自分を責めていました。でも皆さん、今日の聖書にはっきりとそうじゃないっていうことが書いてあるんです。自分なんてもういてもいなくてもいい存在なんだ、そう絶望する人々に対してイエス様は、そうではない、そうではない、あなたは神様から探されているたった一人のなくてはならない存在なんだよと必死にお伝えくださっているんであります。イエス様が語りたかった人はどんな人か、15章の1節2節にこうあるんですね。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出したと書いてあるんです。ファリサイ派律法学者とは、先週もご説明いただきましたけども、ユダヤ人社会のリーダーたちです。エリートたちです。その人々がイエス様の周りに集まる罪人たちに対して、その罪人たちを招くイエス様に対してそう文句を言っているわけです。その上でイエス様が今日3つの例え話を私たちにお語りくださっているっていうことを僕たちは注目したいと思うんです。つまり、お前なんか罪人だ、お前なんかあっちへ行け、それほど毛嫌いされていた人たち、裏を返すと、俺たちはもう必要ないんだ、この世にいる必要はないんだ、いてもいなくても一緒なんだと絶望していたその人々たちに向かって、そうではない、そうではない、あなたは神様から探されている宝物なんだよとイエス様は 伝えてくださっているのであります。最後にもう一度銀貨の例えに戻りますけどもね、この銀貨がようやく見つかった時どのような状態であったか、それを考えたいんです。ピカピカだったでしょうか？いいえ、絶対にそんなことはありません。当時のユダヤ人の家は床は全部石地です。私もインドネシアに住んでいました。石地の家っていうのはもうほこりだらけです。ですから出てきた銀貨もほこりだらけ、真っ黒ですよ、傷だらけ、失敗だらけ、絶望だらけ。その状態で発見されたその銀貨をそのままで受け取ってくださる方、それが神様なんです。それほどの状態で私たちが神様に愛され、かつ神様から探され発見されたらどうでしょうか？どんな気持ちになるでしょうか？ここに証拠があります。私が証人です。今まで単に時間という長さだけで生きてたものが、もう絶対人生を無駄にしない、もう一度やり直す、そして大切に生きる、そう決断するものなんです。今日のお話はここまでなんですけども、最後に一つだけ皆さんに PR をして終わりたいと思います。今週の土曜日にですね、5時から総年会主催の秋の特別伝道集会があります。瞬きの詩人水野源蔵を歌うというテーマで、東教会の教会員の浅尾姉妹が賛美をしてくださいます。私も少しメッセージをします。瞬きの詩人水野源蔵さん、よく知っている方もいらっしゃると思うんですけども、水野源蔵さんという方は重い障害を持ったクリスチャンなんです。9歳の時に赤痢にかかり、高熱で脳性麻痺になってしまって、見ることと聞くこと以外何もできない体になってしまったわけですね。しかし13歳の時に水野源蔵さんは、そんな自分を探してくださった神様のことを知ります。洗礼を決心して水野源蔵さんはクリスチャンになります。クリスチャンになった後、お母さんの作ったあいうえおの50音をまばたきで合図をしながら、一つずつ言葉を開いながら、素晴らしい詩をいっぱい作られた方です。最後に一つだけ、素晴らしい詩でどれにしようかって迷ったんですけども、一つだけ水野源蔵さんの詩を紹介して終わりたいと思うんですけども、こんな詩がありました。たくさんの星の中の一つなる地球、たくさんの国の中の一つなる日本、たくさんの町の中の一つなるこの町、たくさんの人間の中の一人なる我を、御神が愛し救い、悲しみから喜びへと移したもん。水野さんはダメな自分を知っていました。弱い自分を知っていました。病気の自分を知っていました。そんな小さなものでさえ探し抜いてくださる神様、その神様に出会った時、彼の絶望は喜びに変えられました。ここにいる皆さん、お一人お一人が神様にとってオンリーワンなんです。今日も私たちを探し求めてくださる神様と、今日も明日も明後日も共に歩み続けたいと思います。お祈りをいたします。